おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
父母、その中でも父というものを特に取り上げて3枚に下ろしてるというね。
はい、
ちょっと本から離れたりなんかして
る、だいぶ離れてる気がするんですけど、
申し訳ありません
ね。え、
はい、あのこの本読みながらやっぱり父親って何なのかなってつくづく考えたんだよな。
はい、
うん、だからここからもまた私の意見でございますが、メモってあります。誠に試験ながら、誠に私の考えではございますが、男という、男がろうそくのように性を縮ませながら男としてかろうじて火を持っている。男は父親になってだんだんこうろうそくのように縮んでいきますわな。本当、縮むっていうのが男にぴったりなんでございます。縮んでいくんでありますな。男はお父さんになっておじいちゃんになって縮んでいくんですが、これは動物に例えると不完全変態、あの完全変態じゃない、
はい、
あの例えばヤゴがトンボになるようなもんで、
はい、
あのトンボとヤゴの口のところは同じだもんな、うん、
はい、
ところがおばあちゃんは娘から母になって母からおばあちゃんになるんだけど、完全変態で、
うん、
まるで芋虫が蝶々になるように全部変わっちゃう、そんな気がするんだ。
ほう、
すごいこと書いてるな。俺もおじいちゃんは縮んでおじいちゃんになるが、おばあちゃんは時としておじいちゃんになるって書いてるな。
それは割とこう世の中おじいちゃんみたいなおばあちゃんがいるっていうことですか。ひげが生えたりとか、
なんか時々夕闇の中でどっちか分かんなくなる時あるな。
いらっしゃいますけどね。
ああ、あれはあれでいいよね。うん、
はい、
俺あの来年やるお芝居の、
はい、
お芝居のあの原作でなんかそこのとこ書いたんだけど、多分不採用になると思うけど、
あ、そういう、
俺がもうおばあちゃん役やってな、
はい、
夕方になるとこう電気かみつってこうひげ剃りながら
面白いじゃないですか。
面白いさあ、この著作を取り上げていきましょう。
あ、はい、
あの岡田隆さんの方の、
はい、
これはね結構身につまされたんです、うん、その父という病については私もちょっと読み方が浅くてですね、よく理解できなかったかもしれないけど、やっぱりね、子供を育てるって難しいんだね。この岡田隆さんがいろんな例を取り上げてらっしゃいますけど、
はい、
例えばピカソ取り上げましょうか、
はい、
パブロ・ピカソ、
はい、
ほとんど学校の勉強が座って学ぶということができなかった。闘牛ごっこに夢中のあまり近所の野良猫を殺して歩くという、そういう少年時代のエピソードがあるんですね。
ピカソですか。
はい、で母は我が子ながらものすごく嫌っておりまして、うん、ピカソのことを。父であるホセはもう一生懸命母に代わってピカソを育てた。ピカソのたった一ついいところは何か、とにかく絵描く、
うん、
そしてその絵がもう本当にうまいんですって。それで父ホセはほとんど母親の役も務めた。すべてのわがままを許した。才能ゆえのわがままを、画才なくば、絵の才能がなければピカソは間違いなく深刻な社会不適応者なんですって。もう犯罪を起こすか、その手のことに走っちゃう可能性がもう全部犯罪者のあり重なっちゃうぐらいなんですってね。え、それが絵筆を握らせ続けたことによって天才というところに行ってあげてありますから、うん、ピカソにとっては父なくばピカソはなかったという、
はい、
この辺だから、父母のバランスって難しいな、
はい、
うん。それから三島由紀夫というノーベル文学賞の候補にも挙げられた大変な作家さんでありますが、この方もやっぱ調べると複雑ですね。母の静江より祖母の夏子が三島を支配し、母乳を与える時だけが母と子であったと。で、一日のほとんどを祖母が抱いてたと。三島由紀夫。男の子同士遊ばせると危険ということで、なんと三島由紀夫、年上の女の子とのみしか遊ばせなかったと。幼年時代に。うん、で、母親から引き離されたことで、祖母が他界すると今度は逆に母にべったりとなり、父親もそのお母さんに従い続けたと。 ただひたすら平穏無事を祈る女性的な父は徴兵検査をこれはこう退院してるながら落ちてほしかったんでしょうね。三島さんって徴兵検査を受ける世代の人なんですね。で本籍地の兵庫まで帰って徴兵検査を受けてるんですね。これなんでそういうことしたかっていうと、本籍地の兵庫のこれ四方村でいいのかな、そういうこう村出身地の村があるんでありますが、そこは農民の子が徴兵にやってくるもんで、貧弱な肉体の子はもう見ただけで落とされちゃうっていう可能性があるんで、お父さんはなるべく落ちるようにという、ここにはですねやっぱ農村部らしくて米俵担ぎという体力検査があったそうであります。これが合格じゃないと受からない、はい、当然ながら米俵なんか三島由紀夫担ぎ上げられなかったでありますな、
はい、
ところがやっぱりもう兵隊不足だったんでしょうね。辞典というような感じで合格してしまうんです三島由紀夫は。でいよいよ召集令状が来るかと思われた入隊検査で肺に影があるって診断されて、肺結核ものすごく嫌われたんで、
はい、
でこれはもう秘密のことなんでありましょうが、付き添った父と三島由紀夫は小躍りするように検査会場から駅まで帰ったという、戦争に行きたくなかったんでしょうね。で戦後はこの三島さんは大蔵省でしたよね、確かね、官僚におなりになるんですよね。ものすごい頭クレバーでね、でやりつつその作家生活に入るんでありますが、その後ゆっくり三島さんの人生が歯車が違う方向へというね、
はい、
この父と子供の関係というのを具体例で、岡田さんが挙げてらっしゃいますんで、それをちょっと伝っていこうというふうに思いますがね。この続きまた来週のまな板の上で。